こんにちは、木津剛です。生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。はい、今週はソロなんですけれども、今デューンのねパート2が始まったところで、世の中的にはそちらが盛り上がっているかなというタイミングで、僕もまだちょっと IMAX で見られてないので、近く見に行こうかなと思っておるんですけれども、今週はちょっと渋めのフランス映画12日の殺人を紹介しようと思ってます。ドミニク・モル監督作ですね。で、僕これ今ちょっと渋めのフランス映画って言ってしまったんですけれども、セザール賞6冠取ってます、2023年のですね。で、これまあセザール賞ってね、日本で例えばそれこそアカデミー賞と比べた時に、じゃあどれくらいの人が注目してるのかっていうのは難しいところなんですけれども、例えばまあ今年のセザール賞だったら、落下の解剖学がやはり強かったりっていう中なんですけれども、結構やっぱりセザール賞に、票が集まってるものとかはやっぱり力作が多くて、なんかそのあたりも注目していければなというふうに思ってますね。はい、ということで12日の殺人なんですけども、ドミニク・モル監督作ですね。ドミニク・モル監督、僕らの世代だと2000年のハリー見知らぬ友人っていう映画が結構あの時公開された時話題になって、あのセルジ・ロペスが上半身裸で卵持ってる、あのなんかなんか不思議なアートワークというかジャケットポスターが有名、なんとなく印象に残るものなんですけども、正直ちょっと僕その後忘れてたんですよ。で、2019年の悪なき殺人、ごめんなさい、悪なき殺人ですね、悪なき殺人という映画でちょっと話題になって、あ、ドミニク・モルってハリー見知らぬ友人の人かっていうのをそこでちょっと思い出しまして、マンクという2011年の作品は僕ちょっと見逃していたので、そっかそっかと思って、悪なき殺人見たらなかなかの力作で、で今回もちょっとその殺人つながりで12日の殺人というタイトルになってはいるんですけれども、まあ殺人事件をモチーフとしながらも、まあ今回はまたちょっと違う作品っていうところが、面白いところで、確かにこれは力ある作品だなというふうに、まあ思いましたね。はい、これまあどういう話かというと、ポーリーヌ・ゲナという、作家の方のノンフィクションなんですね。ノンフィクションを、実際に起きた殺人事件を、本案して、まあフィクションの要素もかなり入れたみたいなんですけれども、映画にしたっていうのがこの、作品ですね。で、ジル・マルシャンという、ドミニク・モルがずっと共同脚本をやってきた人と一緒に、組んで、まあセザール賞を多く取ったという、作品ですね。で、まあどういうものかというと、10月12日、に、女子大生が夜道でですね、焼き殺されるという、まあ本当に凄惨な事件が起こるんですけれども、まあそこで、ある担当した刑事が、どんどんその事件に取り込まれていくっていう話なんですけれども、これ映画の最初に、フランスでは未解決事件が、20% あるという話が出てくるんですよ。で、この事件は、そのうちの一つであるっていうものが、文言が出てくるんですね。なので、もう映画を見ていると、じゃあこの事件解決しないのかっていうところまで分かりながら見るっていう作品なんですよ。だからまあ、サスペンスというか、ミステリー要素ですよね。犯人が誰なのかっていうことが、まあ、焦点にはなるんですけれども、でもこれって解決しないんじゃないかっていう思いを見ながら、思いを抱えながら見る。っていう作品になってますね。で、これ何かというと、デビッド・フィンチャーのゾディアック的な未解決事件の話なんですよ。で、ドミニク・モルもフィンチャーの中ではゾディアックがフェイバリットって言ってるらしくて、おお、僕と気が合うなと、まあ思ったんですけれども、やっぱりその事件が解決しないことのチューブラリン感、気持ち悪さみたいなものをどういうふうにじゃあ人間が抱えていけるのか、みたいな方に事件の真相よりも関心があるっていう映画なんですよね。うん、そこがやっぱりすごく面白いし、この映画の見どころになってますね。で、まあ主人公の、ヨアンという刑事がいるんですけれども、その刑事と、年上の、まあなんか渋いおじさんなんですけど、マルソーという、まあ相棒がいて、まあ二人で事件を追っていくんだけれども、まあどんどんどんどん解決しないその事件に、二人とも取り込まれているし、まあ二人とも何かしら抱えているものがあって、 そして、まあ、自分の心身もちょっとやられていくみたいなところもあって、まあ、本当にね、ちょっとフィンチャーのゾディアックを、まあ、連想させるようなところがありますし、もう一つ、トゥルーディテクティブ、HBO の、テレビシリーズですけれども、毎シーズンごとに話と役者が違ってっていうスタイルの、まあ、刑事ものなんですけれども、最近ね、シーズン4がジョディ・フォスター主演で、話題になっていて、まあ多分もうすぐ日本にも来るんじゃないかっていうタイミングだったので、ちょっとうちの、パートナーと、シーズン1から見直してたというか、彼がシーズン2以降見てないっていうので、シーズン1から改めて見直してたんですけれども、まあちょっとそういうフィーリングもありますね。まああれも、ある事件に取り込まれていく、精神的にね、精神的に取り込まれていく、まあ、刑事たちについての、まあ、シリーズなので。で、まあ、トゥルーディテクティブって、まあ、よく言われているように、シーズン2が、非常にややこしい話になり、かつ、ややこしい話になったのに、まあ、なんか最後それみたいな、割とちょっと肩透かし感があったりして、僕もちょっとシーズン2で止まってたんですよね、最近まで。で、シーズン3まで見て、シーズン3は結構面白かったので、まあ、このままシーズン4、日本でも見れたらいいなっていう感じなんですけれども、まあ、そういう感じで、まあ、いかにまあ、警察というか刑事が事件を調査していく中で、そこに取り込まれていくかみたいなものが、まあなんかその一つの映画のテーマとしてあるなっていうところの、まあ話なんですよ。ただ、まあこの12日の殺人っていう映画は、やっぱすごくなんか淡々と割とこうどんよりとした画面作りで進んでいくっていう感じなんですよね。で、まあこの、事件に関しては、まあ、女子大生が焼き殺されるっていう話、衝撃的なところから始まっていくんだけれども、で、その事件を追っていく中でね、これ映画見ていると、こう男ばっかり出てくる映画だなっていう気持ちになってくるんですよ。その追っている刑事たちもそうだし、そのチームも全員男なんですよね、警察の。で、まあ、その被害者の女性と、まあもちろんね、被害者家族の母親とかは少し出てくるはするんですけど、あと被害者の友達の親友の、女の子、女性ですね。っていうのに話を聞くっていうのは出てくるんですけども、あとはもうほとんど男ばっかりで、で、容疑者が次々出てくるんですよ。それはなぜかというと、被害に遭った女性、クララという女子大生が、まあ、肉体関係を持っていた男性が結構数いたみたいな話が出てきて、まあ、その全員が、まあ、容疑者になっていくっていう感じなんですけど、そうなってくると、いや、そんな、なんか、大勢の男と、まあ、肉体関係持ってた女なんかいみたいな偏見が、例えば警察の中から出てきたりとかするっていう、まさにこれ、まあ、今の社会で起こっている、全世界でですよね。なんか被害に遭った女性の方に落ち度があったんじゃないかみたいなことが、性暴力の時に、あるいはまあこういう陰惨な事件があった時にも、被害者の女性を何か攻撃するような態度が出てくる。というのが、まあかなり、批評的に入っていますね。で、これまあやっぱり、その原作のノンフィクションが、女性によるものなので、その視点は結構あるのかなという感じがしましたね。ちょっともちろん原作は読めていないので、わからないとはいえ、まあやっぱりそこは重要なポイントだと思いましたね。で、まあ、マルソー、これブーリ・ランネールという渋いおじさんがやっていて、まあかっこいいんですけど、まあその相棒のマルソーが、妻と、愛する妻がいるんですけれども、まあ、子供を持つっていうことで、まあ、なかなか子供を持てなくて苦労していた時に、なんか別の恋人、妻に恋人ができて、で、そっちの子供を妊娠してしまったみたいな話が出て、そこで精神的に打ちのめされてるみたいな話が出てくるんですよね。で、まあそういうふうに、まあ個人の問題を抱えた、まあ、中年男性がいた時に、まあそれの吐き出し口がないみたいなことも出てくるんだけど、とはいえ、その家に帰れなくなったマルソーを主人公のヨアンが止めてあげたりとかして、そういうふうにさりげなくちょっとそういう男性的な男性のケアの問題とかも、精神的なケア、あるいは、まあ、環境的なケアですよねっていうのも出てきて、なんかそこら辺も、意外にこう男臭い刑事もののように見えて、結構現代的な感覚も入っていて、そこがね、そのさじ加減がすごい上手いなと、僕は思いましたね。そこら辺がすごく面白くて。で、なんですけど、この主人公のヨアンっていう人のバックグラウンドがあんまりよくわからないんですよ。なんかどうやら家族がいたのかなみたいな感じもあるんだけれども、基本的にはなんか孤独に暮らしていて、 そして、まあなんか、すごく寂しい人生を送っているんじゃないかっていうような雰囲気が、まあ、ほのめかされるんですよね。はっきりと描かれない中で。で、まあ、その警察のチームの中でね、まあ非常に男性的な社会というか男性的なチームなんですけど、まあその若手が最近結婚しようと思うんですよねみたいな話したら、お前何考えてんだみたいな、なんか付き合って半年で結婚しようとかバカじゃないのかみたいな話が出てくるんですけど、まあそこで出てくるのがその刑事なんていう仕事はもう家庭を持つみたいなものを諦めた方がいいみたいな話が、まあ出てくるんですよね。だからまあそういう特殊な仕事をやっている男性のある種そのメンタルの問題っていうのが、まあ主軸ではなくとも、何かこう、ふわっと入ってきてる。ふわっとというか、まあ、さりげなく入ってきてるんですよね。だからそこら辺もすごく、見事でですね。で、そのヨアンも、なんかこの事件を調査していく中で、このミソジニ的と言っていい事件に、何かこう感情的に取り込まれていく、ですよね。ああ、そうですね。だからここまで話してて思いましたけど、デビッド・フィンチャーで言うと、マインドハンターのシーズン1もそういう感じちょっとありますよね。やっぱりミソジニ的な事件に、を調査していく中で、自分の中のミソジニみたいなものを、刑事自身が発見していくみたいな、ね、テーマがちょっとここにも入っていて、なんかそこら辺がこの映画のすごく面白さで、まあ未解決事件っていうのをモチーフにしながら、まあそういうふうに、社会全体にある、何かそのミソジニーであったり、何かしらの病理っていうのを、まあ浮かび上がらせていくっていうようなことになってますね。だからその未解決っていうのが本当に肝になっていて、つまり、まあ一人の凶悪犯罪者がいて、まあそいつが悪いっていうことではなく、何かこの社会全体に、根ざしたものがあるんじゃないかっていうのを、まあムードで醸すというかね。と、まあ、あるいはほのめかすっていうところが、まあ、この映画のすごく面白さだなというふうに思いましたね。で、まあ、そのジェンダーの問題に関しては、特に後半部分になると、より批評的にそこが出てきて、まあ、事件が解決しないまま時が過ぎたりするんですけど、そこになってようやく、被害者じゃない女性っていうのが出てくるんですよ。それが、まあ、判事であったりとか、あるいは、後輩の女性刑事だったりするんですけど、まあ、その女性刑事が言うことが、まあ、すごく、まあ、本当に批評として優れたことを言っていて、まあ、まあ、この警察、まあ、あるいは刑事のチームっていうのは究極の男社会なんだと。で、その中では、まあ、いろいろ自分も差別的な目にも遭ってきたっていう発言はするんですけれども、その中で、やっぱりその、殺すのも男で、まあ、それを解決するのも男っていうような発言が出てくるんですけど、まあ、凶悪殺人の、まあ、本当にほとんどが男が、男性がしている中で、それを裁いたり、あるいは追ったりするのも男って、まあ、非常に男性中心社会っていうのが、まあ、殺人事件っていうものに象徴されてるんですよね。だからそこでは当然ミソジニーの話も出てくるし、あるいはまあ、女性蔑視の話も出てくるしっていうことになってくるっていうことを、まあ非常に自覚的に、この映画は語っているので、まあそこら辺が現代的だし、まあ今フランスでも注目されたっていうことかなという感じがとってもしましたね。はい。そのドミニク・モルの飽くなき殺人っていうのは、まあ、羅生門スタイルで、ある失踪事件をいろいろな立場からどんどん真相を明らかにしていくっていう作品でしたけど、そこは、どっちかというと、その植民地主義の問題が入ってるんですよね。フランスとコートジボワールの関係っていうのが、まあ、その、かつての植民地主義っていうのがあって、まあ、今ももちろんね、その、名残が残っているので、だからこそフランス社会に歪みが生まれているみたいなものを、まあ直接的にというよりは、ちょっとほのめかすみたいなところがあって、なんかそういう要素が、まあ殺人事件っていうモチーフの中に入ってくるっていうのが、まあ彼の、ここ最近の映画の面白さかなというふうに思いましたね。はい。なので、まあちょっとね、結構、うつうつとした気持ちになる映画ではあるんですけれども、結構その人間ドラマ、あるいはフランス社会、あるいは社会全体の批評として、なかなか見応えがある作品となってますので、ぜひ注目していただきたいなという、作品の一つでした。はい。ということで、今週はドミニク・モルの12日の殺人でした。はい。 で、まあ3月なんですけど、まあ3月下旬はね、まあどでかいものとしてはオッペンハイマーが控えてるんですけど、今週末からであるもので言うと、新宿ケイズシネマで、ナチ刑法175条という映画、ドキュメンタリーなんですけれども、上映があって、それは、これまでも上映はされてきたんですけど、限定上映はね、公式の劇場公開はこれが初めてで、1999年の映画なんですよ。で、まあ、その去年かな、大いなる自由っていうドイツ映画がありましたけど、その、ナチスがかつて同性愛行為を禁じていた、刑法175条っていうのが戦後もあって、っていうのを、まあ、ドキュメンタリーで語るものなんですけども、これはね、まあ、ゲイヒストリー、まあ、クイアヒストリーっていうもののドキュメンタリーの中でも、優れたものですので、ぜひ注目してほしいなというものでしたね。これはまたちょっと機会あれば、また別でも話そうかなと思っています。はい。というわけで、このあたりも、ちょっと渋い映画ではありますけれども、注目していただければなと思いますね。はい。今週はそんなところでしょうか。最近のちょっと仕事の紹介で言うとですね、ザ・サイン・ポッドキャストで、リトル・リチャードの、リトル・リチャード・アイ・アム・エブリシングというドキュメンタリー映画、今、絶賛公開中ですけれども、それについての、回に出ておりまして、まあ、田中総一郎さんが 号泣するというレアの回になってますので、よければ聞いてみてください。そして、20日にですね、水曜の夜に、ビクトレイスの瞳を閉じての回にも出演してますので、ちょっと2週連続になるんですけども、そちらも、サイエンポッドキャスト、よければ聞いてみてください。はい、そんなところでしょうか。しばらくちょっとソロが続くかもしれないですけれども、まあ、大阪くんとは、何か、またできればなという話はしてますので、どうぞ引き続きよろしくお願いします。では今週もありがとうございました。お送りしたのは木津剛でした。